夢かな怪談。さあ今回は後半もたっぷりと、
はい、怪談スペシャルですね、
はい、お届けしたいと思います、
はいはい、では2つ目、はい、これも私の父から聞いた話です、はい、私の父は仕事で車の販売をしていたのですが、はい、長く一つの営業所に勤めていました。ただ、そこから別の営業所に移動になりまして、でしばらくした後の話ですね。で父がいない営業所で、営業が終わってから何人か残って残業をしていました。で残業している男性の人がふと顔を何か気配を感じてふと顔を上げると、うん、そこに小さな女の子子供を連れた女性が立っていました。ただあれと、自動ドアなので自動ドア開いた時には音がするはずなのになと思いつつ、うん、でしかも営業が終わった時間で子供も連れた女性、うん、ということで不思議に思いながらも、ただ、まあ、もちろん要件を聞きました。そうするとその女性の方が、山本さんいますか、ほう、お世話になったのでと、ほうと言いました。
ご指名、
うん、ご指名 で、まあ、その残っていた男性の方が、あ、実は山本は異動になっていまして、うんうんうん、もうどこどこの営業所なんですと、ちょっと下を向きながら説明をして、うんうんうん、ふっと顔を上げるともうその親子はいませんでした。でその日はその後その親子が立っていた場所を見ると、雨も降っていないのになぜか湿っていて、ちょっとした水たまりができていた。で、あ、それその時に何々と申しますが山本さんいますかということで、
うんうんうんうん、名前をおっしゃったんですね。
おっしゃった、そうです。でその後に、まあ、会社中で噂になって誰だったんだろうということで調べてみたら、うん、どうやら父がいろいろずっと相談を乗って、うん、車を買ってもらった、
うん、お客さんだったんですね、本当に、うん、
お客さんで、ただ雨の日に事故で亡くなってしまったということが後から分かったそうです。ただ結局そのいませんっていうことだけで、うん、もういなくなってしまったので、何を伝えに来たのかが全くわからないまま、はい、不思議なお話です。なんで特に何か、何でしょうね、
それ
ね、
その後、うん、お父さんのとこに何かがあったってわけでもない、ということ
はなく、
ただその1回だけ、
1回だけ訪ねてきて、
だろう、何があったんだろう、
何があったのか、何を伝えたかったのか、
わざわざ
わざわざ
お越し
になって、
それを買われてから結構時間って経ってたんですかね。
うん、どうだろう、そこどうなのか、時間経ってたのかな、何か
不思議、
うん、何かを伝えたかったのか、伝えてもらいたかったのか、うん、もしそこに父がいたらどういうことになったのか、
ね、いなくてよかったのか、
そうそう、そこがね、うん、まあ、静かな感じで来てそのままいなくなったというから、何かをしようと思ってきたわけではないのかもしれませんが、
ただ単に本当に挨拶なのかな、
に来たのか、わからないだけに不思議な話でした。
お父さんすごいね。
そう、私には全く受け継がれていません
父、はい、しおり父体験談なんかもっといっぱいありそうだね。
あるかもしれない。
お父さん呼んでこ
れ呼びますか。
はい、では私の2つ目の話をさせていただきたいと思います、はい、私さっきは会社の話をしましたけど、はい、これは結構最近の話で、
はい、
私が東京に来てまだあんまり立ってない頃に初めて舞台に立った、はい、完全に養成所の発表会とかじゃなくて、うん、なんて言うんだろう、商業舞台というか、なんかお金を取って本当に普通に舞台に立つというのを初舞台踏ませていただいた時の話なんですけども、もうその劇場っていうのは初めて使う、全く観劇とかにも行ったことがない、初めて行く場所だったんですけども、場所がどこだったかな、東武東上線沿いにある割とまあ古い小屋ではあるんですが、そこそこまあ小劇団とかに使われてる場所でして、そんなに新しいというふうに、なんか割と古く使い慣れている感じの劇場だったんですけどね。でそこでやったお芝居というのがちょっと原発をテーマにした、ちょっと 重めのテーマのお話だったんですよ、ね、がっつり2時間ぐらいあるお話 で割と作り込んでいてリアルなお芝居ということで割とみんな入り込んで作っていたんですけども、うん、そこのねお芝居公演中にすごく不思議なことがたくさん起こって、
うん、
なんかね劇場入りあの小屋入りといって、うん、公演期間が入る前にもその準備をするために舞台を作ったり、うん、セッティングをするために、はい、何日か前に先にその劇場に入ってセッティングをしたりするんですね、うん、そのセッティングをしている時からどうも、うん、まあ小劇団なのでやってるキャストとスタッフは兼ねてるみたいな感じで、うん、もうなんか舞台を作ったり、うん、衣装の準備をしたりするっていうのももうほぼほぼキャストで賄ってちょっとお手伝いの方がいるかなみたいな演出の人と補助の人とっていう感じで本当にそのなんて言うんだろう手弁当というか手作りの舞台だったんですけどもだからみんな知ってる人ばっかりなんですよ人数は分かっていてその場にいる人数というのもこじんまりとしてるんですけれどもどうもねたびたびなんだかもっと人数がいるような気がする時があってバーって動いてる中で、
うん、
なんか人が多いなって思うような感じることがあったりあと楽屋がすごい狭いところで、うん、地下なんですけど劇場はその劇場の上ちょうど上に階段があるんですけどね、うん、で誰もいないはずの時間帯に、うん、その楽屋の天井からトントントントントンと足音が聞こえたり、うんちょっと不思議なことが多い劇場だったんですよ小やりの時からだからなんかいるかもね、まあ、劇場ってそういうのが多いって聞きますから、
うん、
まああるでしょうということで、まあ、一応なんかよろしくお願いしますみたいなご挨拶みたいなのをして、まあ、公演期間が明けたんですけども公演中何回か確か3日間とかな、
うん、
公演6回公演ぐらいがあったんですけど2日目ぐらいに私ずっと出てる役じゃなくて4番あって3、2番と4番出るという役だったんですけども、うん、その場の途中で、うん、あの舞台の裏側を移動して、
うん、
暗い中を移動して、うん、ちょっと袖の出はけを変えるところがあったんですね、うん、でその移動中になんかね後ろから誰かがついてくる、うん、私一人しか移動しない時なのに、うん、まあ狭い小屋なので、うん、まあ、で出番のない人が楽屋に出たり入ったりするためにそこの通路を通るんでね、うん、そういう人かなかなって思ってたんですけどなんかねずっと後ろから誰かがついてくるんですよ、
うん、
で、うん、出番待ってる間っていうのもどうももう一人いるような横に誰かいるような気がする、うん、おかしいなおかしいなと、うん、でも普通に出番を終えて帰ったんですけど、
うん、
で出番同じように終えて楽屋に入ったもう一人の人がスタンバイしてる人がいて、うん、なんかあっちの袖に誰かいましたっていう話をしたら、うん、いや今みんな舞台出て俺しか今はけてない、
うん、
でもさっき俺もあっち行ってたけど、うん、確かに誰かいたような気がしたって、
うん、
スタッフって言っても、うん、そんなに人がいないから、うん、裏には絶対に誰もいないはずなんですよ、うん、おかしいなって話をしてたんですけどなんか変だなって言ってたらでもそのうちに私のもう一回出番が出てきて、うん、で出ようってなったら急になんか胸が苦しくなったんですよ、
うん、
なんか息がうまくできなくなって、うん、なんだこれなんだこれ気持ち悪い怖い怖い怖いって、ね、緊張とはまた違う、うん、なんかグッと抑えられるような苦しさがあって、
うん、
あやばいなんか手もちょっと息ができなくなって、うん、手もしびれてくるし、うん、やばいちょっともうすぐ出番なのに全然なんか動けないってなったんですけど、
うん、
ギリギリでふっと力が抜けて、うんなんとか舞台には立つことができたんですけど、うん、なんか不思議なことがすごく多い舞台だったんですが、
うん、
見に来てくれたお客さんの中で霊感が強い人がいて、うん、何人か、
うん、
なんか舞台見に来てくれてありがとうございますって終わった後にご挨拶してたら、うん、なんかすごいよくできた舞台だったねって言って、うん、途中で小さい子供が舞台を走り回ってたんだけど、うん、あの子はどういう演出だったのって言われてあのもうお察しの通り大人しか出てなかったんです子供なんていなかったんですよでもずっといたよって言ってなんか舞台の上をずっとちょこちょこ走り回ってる女の子がいたそれは一人ではなくていろんなお客さんからちっちゃい子供がいたってアンケートにも書かれてた
怖
という舞台にまつわる不思議な話でした。
ほどが。
というわけで、ニメカナ怪談お届けいたしました。いかがでしたでしょうか、
はい、
また機会がありましたらお届けしたいと思います。
はい、というわけで怖かったですね。
怖か
ったですね。
怖いよ、ワンコちゃんの話
まだまだあるぞこういう話だったらいくらでもできるぞ。全然時間が足りないの。でもね、怖い話はね、いっぱいやってるとね、呼んじゃうっていうから、もうこれ以上
しやめて、
明るく終わろうと思います、はい、さあ、お別れのお時間が近づいてきました。一つ告知をさせてください、はい、もう8月も終わりです。9月9日に私またライブに出演させていただきます、
はい、
9月9日新宿グラムシュタインさんにて、梶浦さん&サン、うん、サウンドホライズンさん、梶浦&サンホラカバーライブ夢の港へというカバーライブに参加させていただきます、はい、9月9日土曜日お昼12時からになっております、
はい、
チケットは前売りが3500円ドリンク代含んでおります、
はい、
こちらは梶浦由紀さん、いつも私が歌わせていただいている作曲家さんと、うん、あとサウンドホライズンさんという、はい、なんていうんだろう、独特な物語音楽を作られている団体さんなんですけども、ちょっと不思議な、ミュージカルとも違う、ドラマ CD とも違う、なんか歌なんだけどお話になってるみたいな曲を作ってる、すごい面白い曲を作ってくださってる方で、2つともねすごい幻想的な雰囲気を持ってるので、はい、割と雰囲気マッチするんじゃないかなと思います。そちらの方で私もサウンドホライズンさんの曲も歌わせていただこうと思っておりますので、
はい、
ぜひぜひ遊びに来てくださいませ。
はい、
さあ、この番組では皆様からのお便りを募集しております。夢かなプレイガイドでは舞台やライブなどの公演告知、私のおすすめではリスナーの皆さんのおすすめのもの、そして夢かな神社では皆さんの叶えたい夢を大募集中でございます、
はい、
夢かなライブラリーへのリクエストや早口言葉のお題、怖い話なんかもお寄せいただいても大丈夫です、
はい、
もちろん私たちへの素朴な疑問、番組の感想なども普通のお便りも大歓迎でございます、
はい、
お便りは夢かなの専用のメールフォーム、またはメールの方は tmn@pifri.nettmn@pfri.net まで、
はい、
夢かなツイッターアカウントもございますという、うん、そちらからリプいただいても、またまたブログにコメントいただいても、はい、今回の怪談の話感想などもお待ちしておりますので、ね、怖かったよねすいませんね、怖い話ばっかりしちゃって、ははは、部屋を暗くしてお
聞きくださいすごい嬉しそうい
や楽しかった、はい、詳しいご案内は番組ブログ TMA の夢かな放送局放送日誌をご覧ください、
はい、
インターネット放送局ピフリネットの公式ツイッター、フェイスブックページもございますので、こちらもぜひチェックしてみてください、
はい、
この放送はインターネットラジオ局ピフリネットよりワンコと山本しおりの2名で、はい、今日は怪談特集をお送りいたしました、
ね、
いかがでしたでしょうか。
はい
次回更新日は8月28日。あ、もう終わりだね。でもまだまださ、夏だからまだ怪談いける
もう一周いける、
みんなからの怖い話も、
そっか、
募集。
いやでもな、いや私怖いんだよな
楽しいなな
んかほら、純ちゃん怖いの苦手だったからさ、そこ防止できてたけどさ、
そう、
まあ、そこまでじゃないから、
もう解禁されたなっていう
でもね、怖いわ、やっぱり怖いな、
怖いな怖いな怖いなはい、というわけで、
はい、
もう8月も終わりでございますが、はい、お便りいっぱいお待ちしております。
お待ちしてます。
では来週もね、どうぞお楽しみに。